そこそこアニメそこアニは、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
新人がね、
早速入ってきやがりましたね。
来やがりましたよ。
はい、
はい、ということでね、待たせに待たせましたけれども、昨年からこう告知しておりました、
そこアニ、ね、新しい風ですよ。新しい風、
はい、やってきましたね。
はい、
自己紹介したらいいんじゃないかい。
あ、はい。新人の牧田光平です。あ、ふつつかものですが、よろしくお願いいたします。
どこのお見合いだっていう感じ
ガッチガチやなみたいな。
はい、ということでね、新人くんがね入ってきたことで、
新人くんですよ、くん、
くんですよ、本当に、
ね、
でも年齢的に言うと、いくつだったっけ。
僕今26歳ですね。
って考えると、ちょうどこう真ん中層ぐらいになるんじゃないの。
タマさんと同い年ですよ。
あ、タマさんって、タマさんいいんですか。お年齢出しちゃって、
もうバレバレじゃないですか。です、私はね。
いや、タマさんは実は40代だという噂がある
から。あれ、そうなんですか。ちょっと何言ってるんですか。40代、時に20代、
10代、
時には10代にもなります。タマです。違うか、
タマです。
まあそういうことせいで、ちょうどね、もうこう私が40代なので、間がねポコーンと今抜けてますんで、
穴埋めに、
はい、穴埋めになるのかな。まあみんな20代だけどな、とはな、最近。
でもキャッチ力高い新人だと私は自負思っておりますけど。
あなたが自負してるわけですか。なるほどね。はい、まあ、まあいいでしょう。その辺のキャッチ力の高さは、じゃあこう今後のね、
おいおい、
おいおい見せていただければと思います。あの、サマーウォーズに出てたことあるんだよね。
そうですね、あのガヤと最初に食われたっていう。
最初に食われたアバターですか。
そうですよ。
ってことでね、一応、まあ、声優さんだということなので、今後も期待っていうことですね。
いたします。
はい、ということで、なせちゃん、いよいよ来ましたよ。
はい、そうですね、今回もたくさんのコメントをいただいております。
今回も多かった ね、
そうですね。
でしかもね、あのね、あの最終回特集だけあってコメントも多かったんですけれども、今回ね、あの新人さんすごく多くて。
そうなんですよ、嬉しいことですよね。
そうですね、あの、まあ、書き込みしやすい時だと思うんですよね、特集の時よりも比較的、はい、ということなんでね、今回ちょっと新人さん多めで、お届けできればと思っております。
お、はい、
はい、ということで、今日の特集は
秋アニメ最終回特集です。
僕はずっと君のそばで響いてた。クーク、セカンドミニアルバム、オーケストラアルファ、iTunes、Amazon MP3 など、各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
いやね、今回もね、たくさんいただいてるんですけれども、そのたくさんいただいた中で、もうこれね、
はい、
ま、今期いろんないい作品あったんですけれども、やっぱり話題性的に、ある意味、ナンバーワンだったんじゃないのかと。
お、
いう気がしたんですよね。で、っていうかコメント数がまずぶっちぎりだったっていうね、今回もね。でもこのコメント数ぶっちぎりは、あの、あお互いの時もぶっちぎりだったっていうね。
あ、そうですね。
ということで、まず最初の作品は。
弁当、不春さんからのコメント。最初から最後まで爽やか、そして清々しさを感じました。なぜなのか。内容は半額弁当をスーパーの中で暴れて奪って買うだけなんですけど、一定のルールのもとにライバルの狼たちと競い奪い合う。それだけではなく、邪魔をする者を一緒に排除する。またルール破りには真っ向から戦い、これを正す。ライバルの狼たちもいい、それぞれの縄張りにいるレギュラー狼、二つ縄を持つ歴戦の狼たち、 時には違う町へと遠征し、未知なる狼と競い合う各スーパーの半額神様の粋な計らい、そしてほのかな恋愛要素、それぞれの要素がミックスされ爽やかで清々しく思うのでしょう。そうして勝ち取った弁当は美味しいだろうと容易に想像できます。2期期待したいです。ありがとうございました。続きましてアリエスさんからのコメント。前期で一番楽しめたのは弁当ですね。前情報ほとんどなしで見始めたアニメ、半額の弁当をめぐって殴り合う、あまりにもバカバカしすぎる設定とストーリーなのにすごく楽しめたのが驚きでした。バトルの萌えと女の子の萌えが絶妙なバランスでブレンドされ、テンポも良い、実にルールにのっとった狼たちの気高いスポーツものだから爽快だったんですね。考えてみると半額弁当を争うってのはボール蹴って枠に入れるだけのサッカーよりもよほど明確な理由の気がします。とにかく明るくて気楽に見れるアニメでした。今期もこういったダークホース的アニメに期待します。ありがとうございました。
いや本当ね、今回ダントツですよ。
うん。
ねえ、これどのお弁当が好きでした？
あ、私おむっぱい弁当とロコモクリ弁当が食べたかったです。
皆さんこれはやらせじゃないですよ。彼女が本当に言いたかったんです。
本当さ、弁当最初ね、なんじゃこりゃ的な感じの作品だと思ってたんですけれども、でも。本当、何、最後の最後まで突き抜けた面白い作品だったよね。
楽しかったですね。
アホらしいじゃないですか、テーマはとても。
そうそうそう。
でもそれがすごい真剣で、批判の方の本当に燃えさせられましたよね、これは。
そうね。うん、普通さ、こういう作品ってさ、まあ、大体絶対ありえないわけじゃない。でお店の方側から考えても半額じゃなくて定価で買えようなわけだし普通に考えたらおかしい世界でしかないわけで、店の中であんだけ暴れ回ってるわけだからね、あいつらね。
あれからスーパーの見方が変わりましたもん、私、ね、
でもそれがこうね、まあファンタジーのもう無理やり納得させてしまうお話的なものっていうのかな、うん、だからそういうバカバカしさも含めて、十分楽しめるし、まあ本当に要するに半額弁当を買うっていうことをスポーツにしてしまってるっていうね。で最後の最後にあの石田明ですよ。もうこう石田が出てくるだけで何なのっていうね。今期もいっぱい出てきましたね、彼はね、本当ね。
最後にいいキャラ多かったですね。
石田さんは悪役っていう約束の、ね、
あ出た石田キャラみたいな、もうそんな感じになってますけどね、最近はね。ヘラクレスの棍棒役で出てましたけれども、まさかねああいうこう勝ち方っていうの、
うん、
普通これ彼が強くてなのかと思ってたらあのやり方かよみたいなね。
陰湿ですよ ね。陰湿だね、本当に
まさに石田明、違うか。
いや
キャラクター的にね非常にこういいキャスティングだったんじゃないかと思うんですけれども、
うん、私オープニングも何気に凝ってたなっていうふうに思うんですよね。あやめの登場回とか全部違ったじゃないですか。
そうですよね、まるっと新しい新作が、
びっくりしたし、あれ本当にあの回だけのために作ったんだよね。
ね、その割にはめっちゃクオリティ高かったですよね。
そう、クオリティ高かったし、あとみんながこうスーパー歩いてるところも後の方になったらオルトロスの姉妹二人も歩いてるやつに何気に差し替わってたりして、そういう意味でも毎回見る楽しみがあったなっていうふうに思うかなって感じですね。
しかしですよ、本当夜中に見るには危険すぎませんか、このアニメは。
めっちゃ腹減った。何回もグーグー言った、これ見てて。
ねえ、お弁当、作画監督がついてるだけあって、めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。
美味しそうだった。うなぎやばくなかった。私、うなぎあんまり好きじゃないのにすごく食べたくなったもん。
ねえ、何あのテラテラしてる感じっていう。
ふわふわテラテラですよ、もう。
ね、気になってしょうがなくなりますよ、ね、普段あんまりコンビニのお弁当食べないんですけれども気になってしまうっていうね。
いやあれコンビニの弁当よりも手作りなんでめっちゃ美味しそうじゃないです
か。そうですよ、ね、確かにね。だってねみんな手作りですもんね。うなぎだってその場で焼いてたじゃないですか。あれ
が半額ですよ、
ね、まあスーパーだからね。スーパーはほら作るところあるからね、ちゃんとね。
うん、
うん、まあ、とにかく微妙なこの値段とか説明とか説明書きとかきちんとしてたりとかするところがまたねこだわりだったんじゃないのかなとは思いますけれども、うん、はい、まあ本当にね最終回まですごくこう爽快感のあるいい終わり方をしたっていう感じで、ある意味ねでもねこうダークホースだよねこれはね、本当ね。
そうですね、うん、まさかこんなに気持ちよく終わってこれるとは思わなかったです
よ。そうそうそう、本当にちょっとある種 感動する終わり方だったような気がしますね。本当、まあ、この状態だったら2期もね、できそうなので、ぜひね、今後の展開も本当に楽しみにしたいなと思います。
アンゴ、ハトコさんからのコメントです。私の一番はアンゴです。原案が坂口アンゴの明治を舞台とした探偵小説であるにもかかわらず、何もかもが新しいのです。とりわけ、本編オンエア期間に劇場版インガロンが公開されたことでしょうか。あまりの面白さに遠方2回足を運んでしまいました。重要なエピソードであるだけに正直何度でも見たかったです。パッケージ化が決まって嬉しい限りです。キャラクターの魅力もさることながら、物語の中に渦巻く謎が何よりも私たちを引きつけていたと思います。一言で探偵物と言い切れない部分が今までになく、それがアンゴらしかったというか、今までにないといえば、インガ役の豊崎亜希さんの演技にも相当びっくりしました。彼女の印象がガラリと変わった意味でも忘れられない作品です。最終話はそれとなく続きがありそうな含みかと思ったのですが、私はもっと新十郎とインガの活躍を見てみたいので、そっと続編を期待しています。続きまして、みきおさんからのコメントです。最終回まで見ると、因果論の別天皇会に始まり、最終話の別天皇の消滅に終わる、そんな印象を受けました。別天皇の言霊を操る能力を使った後半エピソードはとても面白かったです。主人公の新十郎が敗戦探偵と呼ばれつつも、実際は真実を解き明かしていた冒頭から、後半は自分のなすべきことを探してもがき苦しむ。前編を通して、全知全能で事件をスパッと解決という展開にならなかったところも魅力に感じました。某少年漫画雑誌風に言うと、俺たちの戦いはまだ始まったばかりだといういいところで終わった感じです。別天皇のような神はまだ他にもいそうですし、相川翔先生の早川書房での小説展開の発展、暗号セカンドシーズンの実現、そして新宿紀ノ国屋書店へ自由に出入りすることができる日が来ることを祈っています。はい、ありがとうございます。
そこはにでも特集しましたね、暗号ですけれども、本当いい最終回だったんじゃないの。
そうですね、なんかいろんなものをえぐられる感じがしましたけど、でもクムさんはインガロンは見てないんですよね。
はい、インガロン見てないですね。だから見てないけれども、あの最終回のあそこラストのところっていうのがインガロンにつながるわけでしょ、
う
ん
う
ん、結局
そうですね、そうです、
まあ、だからあのそこを詳しく知りたければ、もうすぐ発売になるインガロンの、ブルーレイ見ればいいってことなんですよね。
いやー、うん、なんか見た私とかタマさんもそうかもしれないけどからするとめっちゃ出てくるじゃないの、要素要素が。
そうなんですよね。
そうだから見てない人大丈夫って思いながら見ちゃって、
結構なんかあのインカロンを見た後に本編を見ると、うん、あの世界観がひっくり返る感覚を覚えるんじゃないかなと思うんで、うん、私は絶対見た方がいいと思います。
あのそういう意味ではほら、でも見なくても楽しめる、見ても楽しめるっていう風な話を、うんうん、あのインタビューでもされてましたけれども、これはあの別に見てなくても私は十分楽しめたので、だからそういう見方はうまい構成になってるんじゃないのかなと思うけどね、
うん、
でこれ多分見るとより楽しめるわけでしょ。より楽しめるっていう方じゃなく、別の見方で楽しめるわけじゃない、
うんうん、
別にあのテレビ版だけ見て楽しめなかったわけではないもんね。
うん、そうだと思うんですよね。うん、あとなんかあの、漫画版のインガロンもまたちょっと、あの、劇場でかかったインガロンとは内容が違うので、本当になんかあの、どの媒体をとっても全然、受ける印象が変わってくるっていうのかな。すごい多面的な作品ですよ。すごいね。
うん、ちゃんとそれぞれ一個一個で見ても完結できるっていうか、気持ちよく終われるっていうのが、本当すごいなって思える作品ですね。
うん、本当ね、最終回まで見て、あ、よかったなって本当思いましたんで、うん、その、どういう風な結末をね、つけていくのかな。やっぱりどうしてもワンクールって少ないと思うんですよ。
うん。
その11話しかなかったわけだし、でまあ、探偵物でああいう感じでやっていって、その11話の中でどういう風にしてまとめるのかなって思ってた割にはきちんとまとまったっていうか、あのいいまとまり方で終わって、あ、すげえって本当に思った感じもありましたので、
う なんかその探偵物としてのストーリーももちろんなんですけど、新十郎っていうキャラクターとか、因果とか、あと小山さんとかもですけど、なんか本当それぞれのキャラクターの裏側が見えてきて、なんでしょう、本当に、特集の時にも言った気がするんですけど、昔のノイタミナっぽいっていうんですかね、本当こういう作品が欲しかったんだよっていうのがあったかなっていうふうに思うんですよ。
そうですね、ノイタミラらしい作品を久しぶりに見たような感じはしますね、それでですね、三木さん書いてましたけれども、相川先生がの話なんですよね、
はいはい、
これ紀ノ国屋書店へ自由に出入りすることができる日が来るって、まあね、あんな話を書いちゃったせいで変な視線を感じるみたいなことを言われてたということで、相川さんもね今小説を書かれているということなので、こちらのね
2月に出る予定
ということなんで、こちらも期待したいと思います。
はい、
回るピングドラム、よみがえる太田さんからのコメントです。ありがとうございます。2011年最後を飾るのにふさわしいアニメだったと思います。見終わった時に感じたのは、大人になって再び絵本に接した時に似たあの感覚でした。すべてを理解できたわけではありませんが、妙にすっきりと腑に落ちたのは、テーマがシンプルで普遍的、一本筋が通っていたからだと思います。リンゴを分かち合うこと、実りを分かち合うこと、愛を分かち合うこと、さまざまな捉え方ができる作品だと思いますが、私はそう理解しました。クライマックスもひときわ印象的でしたね。色のなくなってしまった壁、その一方で残されたぬいぐるみと手紙、ひまりの額のキス、失った傷跡と残された傷跡の対比は、ディティールのしっかりした作品ならではの演出でしたね。悲しいけれど幸福感があって、どこか懐かしく、そんな余韻に浸れる素晴らしい作品でした。ありがとうございます。続きまして、たくあんさん、ありがとうございます。この作品はどういうことなんだろうと思うところはたくさんありましたが、初めて見た時から最後まで見たいと思える作品でした。最終回は自分でも驚くくらいに泣いていましたね。こんなに自然に涙が出たのは久しぶりでした。まだ理解できていないことはたくさんありますが、中学生の私にとって心に何か深いものが突き刺さったような気がします。きっとこれから忘れることのない作品だと思います、ということです。たくあんさん、ありがとうございます。
マールピングドラムはね、本当、はい、なんていうのかな、今回ねコメントに中学生の子たくあんさんからのコメントありましたけれども、これさ、いろいろ考察すればするほど多分深いつながりがいろんなものが出てくる、
最後の半分のリンゴとか、結局ピングドラムはどう回ってたのかとか考え出したらすごくいっぱいあるんですけど、うん、それがもし何にも分かんなかったとしても、こう心になんかすごいぐさっと引っかかるものがあるっていうか、はい、
そうですね、多分ね、うちで言えばタマさんの見方っていうのが、こう そこまでこういろいろ知りたい的な感じの見方をしてたんじゃないかと思うんですよね。で、私はどちらかって言ったらもう本当感性だけで見てたような感じだったんですよ、今回に関しては。だから、まあ当然途中でこう、なんていうのかな、いろんな部分でこう、もやもやしたりとか、なんかどす黒い気持ちになったりとか、いろんな気持ちもこうあって、でも心をここまで揺さぶり続ける作品っていうのはある意味本当にすごいんだなっていうね。それをずっと感じながら見てたんですけども、本当ラストスパートのところではもう、あ、見ててよかったなっていう感じかな、
うん、
本当に最終回やっぱり涙が出てくるんだよね。
そうなんですよね、うん、なんで泣いてしまったんだろうっていうのを結構考えつかなくてもただ泣いちゃうっていう感じなんですよね、うん、で後でなんでこう切なくなったんだろうみたいなのを考え出すと、あ、きっとこういうことなんだろうなみたいな答えは見つかるんですけど、うん、
だから本当にね、
そう、ダイレクトに
心に響くすごい、すごい作品っていう感じかな、言ってしまえば、うん、本当に心に響く作品だったなと。いや、生原監督すごいんだなっていうの、その、私はウテナとか見てないので、その生原監督の作る作品のこのそういう部分のなんていうんですかね、心に響く部分とかいうのを、まあ、実感してるわけではなかったわけなので、でもすごいよすごいよと言われていて、でも実際こうリアルに味合うと、何て言うんですかね、この何年かに1回ぐらいしかないような響きっていうのかな、
うん、 感動したとか好きだったじゃなくて、なんか刺さったみたいな感じを受ける作品だなと思って。
そうですね、多分心にこれを見た、ね、中学生の時に見た彼なのか彼女なのか分かりませんが、響くと思いますよ。ずっと残るんじゃないでしょうかね。
そうですね、私が最初にウテナ見た時にこう今でもなんかこう胸に刺さってる何かみたいなのがあるように残ってくれるといいなみたいなちょっと思いますね、
うん、
そうウテナが好きじゃなくてもピンドラは好きっていう人がいるかもっていうのはなるほどわかるかなっていう感じはちょっとあったんですけど、う
ん、まあ、本当なんていうんですかね、いい作品をありがとうございますっていう感じですね。本当にあの作品に出会えてよかったなと思う感じでした。
境界線上のホライゾン、ザムさんからのコメント。主人公のトーリをはじめ個性豊かなキャラが活躍する本作、2期も決まっているそうですが、この1期では主人公の青いトーリとその愉快な仲間たち、そしてメインヒロインのホライゾンに関わる話でした。最初はこいつも最近のライトノベルにありがちな力も何もない主人公がなぜかモテる系の主人公だと思っていました。だがしかし、トーリは不可能男と言われているけど、よく仲間を理解し 100% の信頼を置いています。そのことが自然に表現されていることに、自分はあの仲間たちの間に確かな友情があることを感じました。それを含めて、トーリとその仲間たちのことが好きになっていました。メインのメンバー紹介とその魅力を書いたら千字オーバーは確実なので、今回は省きますが、どのキャラも魅力的でした。特にアデーレ。それ以外にも、子供っぽい教皇総長や3年梅組教師オリオトライマキコなど、これだけ魅力的なキャラが敵、脇役にもじゃんじゃんいました。1期はメインヒロインのホライゾンがあまり喋っていない気がしますが、ホライゾン関係は2期に期待ですね。戦闘も派手で4話の武神 VS カズノの戦闘は見とれてしまいました。敵を押し込むためにブースターを吹かすところとか特に。それ以外でも、キミ VS 二重のサインフレーム出まくりの戦闘や、討論での頭脳戦、お金を使った能力での戦闘と見どころ満載でした。最後に2期が楽しみかって聞かれたら、ジャッジって答える自信があります。それぐらい楽しめました。ありがとうございました。
もうなんかこう、話始まった時は、私も原作読んでないんで、トーリがこう、エロゲ出るまで死ねないからとか、こう、やるまで死ねないからって言ってる時に、果たしてこの主人公どうなのかなって思ったんですけど。
はい。
いや、もうほんと最後の方で一気に化けたなって思いましたね。
そうですね。もうなんか、一人で全部やっちゃうみたいな。やれない子がやってしまうみたいな。
うん。しかもなんか最後にホライゾンが取り戻した感情を、トーリは、代わりに失うわけじゃないですか。
そうですね。
そこら辺のなんかこう二人のこう対比っていうか、
入れ違いに
合う感じっていうのかな。うん。すごいいいなと思ったんですよね。
そこはすごいロマンチックでしたし、
うん、
いやでもこれ本当に完全に僕の中で今回伏兵だったんですよね。
うん。
前情報を何も仕入れずに見て、1話で、お、ちょっとオーラを感じるって思って、1話を何回も見直して、キャラの名前を、うん、把握するところから始め、
確かに多すぎて最初は誰が誰かなみたいな感はあったんですけど、
そうですよね。いやーでも本当でもあんだけいるキャラクターを一人一人ちょっと出番が見せ場が今回ギリギリなかった子もいるけど、ほとんどのキャラクターが全員見せ場ができたっていうね。
うん、そう、なんかすごい弱いじゃんこいつと思ったキャラクターにも、
あー、
え、そんな戦い方あるのみたいなのとかあったじゃないですか。ノリ
キ、お前の拳は軽いな。
そう、あれとか、あんな戦い方できるからああなんだみたいな設定とかが、こう1話進むごとに出てくるじゃないですか。
そうそうそう。
あれワクワクしますよね。
いいです、あれ。いやー、本当に、アングルもいいし。
うん。
で、
そのアクション、すごい華やかだし盛り上がりますよね、あれね。
ですね。人対巨大ロボットであんだけかっこいいな、久々に見た気がする。
うん。そう、なんか、本当映像で最初ワクワクして、後半に行くに従ってどんどん話も加速して面白くなっていくじゃないですか。
そうそう。で、結構特殊な世界観で最初とっつきにくいかなと思ったけど、見ている間に慣れてくるっていうのがね。
うん、そう、重層神州ってなんさって思ってたのが、
そうそうそう、
後半になるに従って、あ、こんなもんかみたいなのを感覚的に理解できるようになってくるっていうのも、あれ作り方のうまさだなと思いますね。
そうですね。小説だとなんかその辺は文章でちゃんと書いてあるのかなと思いますけど、やっぱり映像で見てると、ね、確認できないから、うん、どんどんどんどん、どんどん違う情報が入ってきて、うん、もうまとまりつかなくなりそうなところをちゃんとまとめて分かりやすくしてくれてるのはすごい。
いいですよね。
見る方にとっても親切だったし、うん、だからといってエンターテインメントをやってくれてたので、これはもう今回僕は一押しです。
わかります。結構最終回の、一応分割2期だから前半ですけど、
はい、
最終回の終わり方がまた、
ね、
続きどうなんだよみたいなところで終わってるじゃないですか。
そうそう。ここから始まるっていう、そこで終わりましたからね。
そう、実は序章なんですよね、あそこってね、まだ全然。
ああ、どこまで作ってくれるのかなっていうのは、僕はすごい楽しみです、これは。
できれば本当に最後まで見せてほしいなっていうアニメでしたね。
はい。
フェイトゼロ。ゲオさんからのコメントです。派手な戦闘シーンと、虚虚実実の謀略戦に、フェイトシリーズ初体験の自分は一気に引き込まれてしまいました。なんといっても、個性豊かなサーバントたちのかっこよさといったらなかったです。現世で王になった者たちが多く、どれも一角の好人物が多く、その言動や行動は、まさに生まれもっての王の資質といったところで説得力を感じました。特に、ライダーこと制服王イスカンダルの行動や言動は、一見すると自由すぎるようにも思えるのですが、しっかりと考えがあり、毎回納得させられてしまいました。その中で行われたサーバントたちが語り合う酒盛り、聖杯問答のエピソードは非常に面白いものでした。それぞれが自分の思う王の形を語り合うエピソードは、彼らの考えや資質がよくわかり、大変興味深いものでした。また、マスターたちも忘れてはいけません。マスターの影武者を立てるという主人公とは思えない謀略戦を展開する切り継ぐや、聖人君しながらもどこか裏のある綺麗など一癖も二癖もある人物ばかりでした。分割に来るということで、前半戦にあたる今作はマスターたちの謀略戦がメインだったような気がします。後半戦はぜひサーバントたちの派手な戦いを期待したいものです。それに最終回、とんでもない引き戸を割っていますので、早く続きが見たい作品です。個人的には、新たなサーバントのマスターになったキレイと、今回顔見せ程度でしか登場しなかったカリアとバーサーカーの活躍に期待したいです。はい、ありがとうございます。
フェイトゼロはそこにでも特集したばかりなんですけれども、いやもうね、こう、ライダーの、が主役みたいな感じでありましたけれども。
ある意味主役みたいな感はありますよね。
もうライダーだけ見ていたいみたいな、そんな感じはありましたけど。本当ね、相変わらず、全然主役前としない。
セイバーさん。
セイバーさんでしたけれども。
セイバーさん、どっちかっていうとボコボコにされた感じでしたね、
これ、ね、分割2期ですけれども、このままいいとこなしのままで彼女は終わってよかったんですかね。
いやー。どうなんでしょう。いや、応援してあげてほしいですね。かっこいいところもありますよ。
今後
きっと。今後。いや、だって、起きそうなバトルシーンはまだまだこれから後ですから、
ね。まさにね、この、今からじゃないですか。これからですよ。
まだ脱落してるのってアサシンだけなんですよ。
ね。
マスターは残ってるし。
うん。結局、一気でもうちょっと減るのかと思ったら減らないもんなんだね。
一応バトルロイヤルじゃないですか。なのに一人しか減ってないっていうことはですよ。後半どうなっちゃうんでしょうね。
これ、やっぱり最終的には一人が残る、勝ち残る、まあ、そのためにやってるわけなんで、聖杯戦争は。
うん、
まあ、最終的にはそこに行き着くっていうことでいいの？
そういうことになりますね。
前提としてはね。そういうことだよね。
まあ、ね、一応そのステイナイトの方も知っていれば、あの後どういうことが起こるのかみたいなの若干予想がつくと思うんですけど。
まあ知らないんで、逆に今後のね、
知らない方はちょっと
楽しみたいなとは思いますけどね。
とりあえずそう、応援したいマスターとサーバントは決めておくといいかもしれないですよ。
これ一喜一憂できるわけでしょ、それで。
そうです。ね、いい結末があるのか、それともなんか散り際に涙するのかみたいなのもあるんじゃないかと思う。
わあ、辛いなー。
さちうつそうやな。
ミキちゃん誰が好きなの？
もうずっと言ってるじゃないですか。ギル様ですよ。もう、あれですよね。今回とか、綺麗と、
ね、
問答が。
いやさ、殺してでも奪い取っちゃったらどうかな？チラッチラッみたいな。そう、これとかどうかな？みたいな目で見てたじゃないですか。
まさに王って感じの、器が。
あそこも一波乱ありますよ。
そうですね。うわ、2期が楽しみだね。
すべては2期ですね。
まあね、先ほどの作品もそうですけれども、こう、まあ、最近流行りの分割タイプの作品ではあるんですけれども、やっぱりこうつなぎをうまくするのって大事だと思うんですよね。こう 飽きちゃうじゃんやっぱり人って、この空いてる間に、そうですね、だからそれをうまくこう、ね、持っていくっていうのかな、まあ、今期で言えば夏目友人帳なんかそうですけれども、綺麗にまあ その木その木できちんと終わっていく方法もありますし、このフェードゼロみたいにね、もうあーここで終わるのかよみたいな終わらせ方っていうのもまあありだと思いますし、うん、まあ、ちょうど今期の枠で言うと、このホライゾンとフェードゼロが対照的な終わり方をしたんでしょうね。
うん、ホライゾンは結構綺麗に完結して、なおかつこう次のクールへのおまけじゃないですけど引きみたいなのも入れてみたいな綺麗な畳み方なんですけど、ゼロは畳んでないじゃないですか、
全くね、ブツン
ってきましたね。
まあこれはこれで面白いですよね。
本当次のシーズンが楽しみですね。
アイドルマスターアキラさんからのコメントです。ありがとうございます。本当に素晴らしい最終回でした。最終回とか終わりと言いたくないこの気持ち、まだまだ続くんだよと最後の集合写真でのまたねがまさにふさわしい。ツークールを本当に無駄なく使っていたと思います。スタッフさんの愛情というか真摯な思いで作られていることが伺えました。一つ一つの話がうまく積み上がってラストへとつながっていたと思います。手作り感満載の地方のお祭りのステージに立ったユキホ、マコト、ハルカの3人、同じメンツ、そしてあれだけおどおどしていたユキホがセンターでテレビステージを成功させる。宣材写真撮影時にカメラマンに笑顔は不自然と言われていた千早が笑顔で歌う。仕事がないものだけと声をかけたら全員来ていた海水浴。それが後半ここに忙しくなり、みんなが顔を合わせることすらできなくなる。まさかそれがラストのはるかのエピソードへとつながるとは。泣ける回は千早が最後だと思っていましたから余計に衝撃を受けました。ファンのみんながいて、ナムコプロのみんながいる。私はこの瞬間が一番アイドルなんだって思うんだ。とてもいいラストでした。ということです。続きまして、シャルナクさん、ありがとうございます。私はゲーム未プレイだったので、本当に初めの初めから丁寧に話が進んでくれたことは非常にありがたかったです。前半の下積み時代は、苦労話を含めて各キャラクターの個性を生かした話を重ねていったことで着実に感情移入。話が進むにつれアイドルとして活躍する喜び、それゆえに悩みなどにも一喜一憂できるくらいキャラクターに引き込まれていきましたね。終盤、いつも明るく前向きなはるかの鬱展開には驚きましたが、そのためが大きかった分、みんなでまた一つになれた時の感動も大きかったです。気づいたら泣いていました。そして最終話のライブでは一人一人が本当に輝いていましたね。単体1話分の話自体はなかなかいい話が多く、またそれらをうまく活かしながら各々が段階を踏んでトップアイドルとして成長していくストーリー構成も本当に素晴らしかった。物語としてここまで楽しく感動でき充実感の高い作品はそうそうないです、ということです。ありがとうございます。
アイマス、本当になんかこう、みんな頑張ってるじゃないですか。全員を応援したくなるよね。
みんないい子やな、ええ子やな、お前ら、頑張れよ、みたいなね。すごいそういう気分にさせてくれますね、これ。
本当なんかもうみんな夢に向かって一生懸命、ひた走って頑張ってるから、なんか、あ、これ見終わった後に明日も頑張ろう、とか思っちゃう。
途中ではその、ピオちゃんが、そうやってね、うん、みんなの絡みも見れたし、明日も頑張ろう、プチってテレビを消して寝るっていうシーンがあって、あ、こういう見方をすればいいのか、みたいな。
そう、なんか結構、小鳥さんはみんなと視線が近い感じですよね。プロデューサーと小鳥さんが割とみんな目線みたいな。
そうそう。
プロデューサーさんできすぎるんで、ちょっとこう、俺イケメンだったんだな、みたいな気持ちになっちゃいますけど。
落ちた時に、俺大丈夫か、みたいな。
ね、本当に、ね、あんな展開になるなんて、こう前半ほのぼので言ってたからこそ、こう千早が来て一回ドーンって落ちて、で持ち直したからこのままハッピーエンドで終わるのかなと思ったら、そういう展開にならなそうなはるかがまさかの鬱展開っていうね。
そうね。いやー、でもその後のはるかの復活のシーンとかもオープニングとこう微妙にリンクしてたりして、あ、いいなこれって思って見てましたけどね。
本当愛がある作りでしたよね。オープニングとか、ね、そのまんま使って最後のライブシーンとか入ってましたけど、
そう、72もいっぱい出てきましたしね。
いや、なんかジュピターとかの立ち位置とかも結構扱いが微妙なところなのかなと思ったら、すごいいい奴らでめっちゃ頑張ってんじゃんっていう。
ねえ、あそこであんだけね、喋る言うことはずっと思ってたこと言いたかったやな、君みたいなね。
ねえ、なんか本当になんか、橋のキャラクターも含めて全員頑張れよって応援したくなるアニメで、元気出るアニメでしたね、本当に。
いいアニメでしたね、本当の意味で。
僕は友達が少ない。もがないさんからのコメントです。客観的に見たら、もう友達じゃんと突っ込みたくなるような隣人部。友達なんて自然に関係性が作られていくものなのに、友達募集と銘を打ってしまったからこそ友達ができず、それすら気づいていないのが歯がない理由なのだなと思いました。秋アニメとしては少し季節外れではありましたが、水着や浴衣会ではキャラクターの可愛さを十分楽しめました。最終話前の11話からやっと夜空がヒロインだと分かり、ヒロインとしての魅力には欠けていた気がしますが、夜空はセナやコバとマリアをいじめてその可愛さを引き出し、リカの暴走にツッコミを入れ、雪村をうまいように転がしてメイド服を着させるなど、隣人部のメンバーの魅力を最大に引き出してくれた人物でした。誰も欠けてはならない隣人部、これこそ友達だなと思った、なんとも皮肉なアニメ、僕は友達が少ないでした。はい、ありがとうございます。
私はこうずっと歯がない好きで見てきたんですけど、私としてこう最終話の12話と1話がこうリンクしたのがすごく良くて、その最初は小高目線だった物語が最終的に夜空目線の物語としてできたので、やっと夜空ってヒロインだったんだなって分かりました。
そうですね。もう途中の夜空が結構ね、嫌な子みたいな感じで書かれちゃってたんで、この子本当に肉と一緒に二人でヒロインやれるのかなみたいな感じになってましたけどね。
そうなんですよね。だから常にこう誰かを立ててる役だなっていう感じが夜空はしてて。
そうそう。で、やっぱり、こうね、肉がどんどんどんどんヒロインっぽいことをやっていってしまうので。
また小高とちょっと仲良くなっちゃったり、ね、お父さんにもなんか好かれちゃってるしって。
ね。だいぶ夜空大丈夫か置いてかれてるぞって感じがしてたんですけどね。
はい。え、マキタくんは誰が一番好きなんですか、キャラクターで。
いや、コバとのうろたえた時が、これがすごいツボです。
やっぱり、鉛が。
そう、いいですね、あれ。もう最高です。
いや、あそこのマリアとの戦いもこう、お兄ちゃん争いがすごい可愛いですよね。
そう、アホアホ言ってんのが、あ、これは可愛いかもしれないとずっと見てた。
はい、本当にこう、まあ、常に可愛いなっていう、可愛く思ってほのぼの見てました。
ね。
コバトをめでるマキタくんがキモいよ。いや、でも本当作品を愛してる人たちだなって感じがします。
いや、もう最近もう可愛いものは可愛いと素直に言っていこうと思う。ここでは。
正直。
グダグダフェアリーズ。ブラック&さんからのコメント。完全にダークホースだったのがグダグダフェアリーズ。フル CG とはいえ、純然たるアニメ作品とは言い難い作品で、担当声優をそれぞれ連想させる天然で愛くるしいピクピク、物臭で口の悪いシルシル、ツッコミ役で鉄面皮のコロコロの3人の妖精がタイトル通りグダグダガールズトークをしたり、声優の個性も出る台本なしでアテレコしつつ楽屋落ちもあったりと声優バラエティに近いとも言えますが、やはりアニメならではの愛らしいキャラクターがあっての作品、頭空っぽにしてニヤニヤしながら見られるアニメとしてはありでしょう。次回予告が全既存のアニメ作品のパロディだったりして、徹底したグダグダ感もここまでやられるとある意味圧巻でした。基本どの回も単発で楽しめたのですが、最終回はまさかの空想落ち。最終戦争のアフターストーリーのような匂いをさせ、実は深い意味を持ったバックボーンがあるのかと思いきや、最後までグダグダ感満載でした。最終回はいろいろ伏線の回収もありましたが、ドクロの髪飾りで頭の悪そうな子知らない、そんな子はここにはいくらでも、のやりとには思わず、いねえよと一人突っ込み。そんな風に毎回楽しめた点は、実は深夜アニメの王道なのではないかと評価できる作品でした。あと、水原かおるさんの演技の幅にも圧巻されましたね。ぜひぜひ、3期も4期もやってほしい作品です。ありがとうございました。
こうネット界隈ですごく評判が良かったですよね。
うん。結構連動で企画をやってたりもあったみたいなので、そこら辺で人気が出たのかなっていう気もしますが、頭空っぽにして見れるグダグダ感っていうのかな本当に いいですね。力抜いて見れるアニメだったんで。
これも短い枠だよね。
うん、15分ぐらいしかなかったのかな。いや、結構ゆるゆる見てて、ああ、こんな感じなんだと思って見てたら、最後の次回予告が毎回すごいパロディっていう。ドラゴンボールとかいいのかなっていう。
確かに。そこ大暴れして本編グダグダみたいな感じだったもんね。
うん。そう、本当に女の子たちが適当なことだべってるよねっていう感じのリアリティがあって、その後にこう、アフレコをやってみたりとかっていうのがまた本当にいい加減なのが、いいよね。このゆるい感じっていう。
なんか、ニヤニヤして見られるっていうのがすごいわかるって感じだった。
そう。なんか、安藤さんも言ってましたけど、一人ツッコミを入れたくなるアニメっていうか。そりゃないわっていう。テレビの前で思わずやっちゃうみたいな。そんなアニメでしたね。
真っ白色シンフォニー。たゆたさんからのコメントです。ありがとうございます。理性編。美少女ゲーム原作ということで、女の子たち個々の魅力を描き、その上で物語を作るという点ではうまくまとめ上げた良作だったと思います。感情編。愛梨を空気になってしまったことが何と言っても悔しい。慎吾に惹かれつつもどこで諦めたのか分かんないし、サナを励ます役になったものの励ましが届いている感じがいまいちだったし、実際にサナが吹っ切れた場面にいたのか分かんないし、お母さんと和解したり男子を受け入れようとしたけどなんか背景っぽくて、あー愛梨のルートが見たかった、あー悔しいということです。ありがとうございます。
真っ白色シンフォニーもこれもさ、意外と評価が高かった作品。
私ここ最近、ここ数年の中で美少女ゲーム原作でやった恋愛ものの中だと一番かもしれないぐらいすごい楽しかった作品なんですけどね、これ。いや、もう本当に悪い子いなくて、本当にいい子ばっかりで。
女の子たちが。
そうなんです。主人公もいいやつだし、主人公の友達もいいやつだし、妹も空気読めていい子だし、本当誰も嫌いな子がいないから、だからこうね、やっぱりこう、誰かとくっついちゃうっていう。
まあね、恋愛ゲームがベースであれば、もちろん、これエロゲベースですよね。
そうなんですよ。
ってことは、どの子を最終的には選ばなきゃいけない。
そうなんです。だから、そう、なんか誰が選ばれても、ああ、うん、わかるわかる。でも他の子が、みたいになっちゃうっていう。うん、まあまあ、あの子だよね。まあ、くっつくのわかるし、あの子そんなに、みたいな、なくても、本当誰がくっついても、応援しちゃうよって感じだったんで、こうね、一本、みゆ先輩のルートに決まったかなって確信が出てきた頃には、もうちょっと泣けましたね。
ほう。いいじゃないですか、年上。
そうなんです。年上の先輩。になんかもう最初から主人公は他の女の子に対してはすごいなんか優しくしてるけど友情なんだなっていう描写を中盤ぐらいから撮ってて、それに対して先輩のと話してる時だけはやっぱ女の子として意識してるっていう表現が結構露骨に出てたんで、ああ、やっぱそうなっちゃうのかな、そうなっちゃうのかなみたいな感じなんですよね。すごいタイタさん言ってましたけど、アイリがすごいわかるんですよこれ。
はあはあ、
結構主人公のことががっつり好きそうなのがアイリとサナっていう二人がいたんですけど、いやーいつこう諦めたのか、もしくは諦めなかったのかとか見てて辛くなってくるんですよね。アイリの方は多分タヨタさんいつ諦めたのかわかんないって言ってましたけど、バスタイム会で多分この人みんなに優しいんだみたいなことに気がついちゃったのかなっていう空気を私は感じてて、サナはそういうのに気づかなかったっていうか、いや、それでも好きなんだよ、みたいな感じになってて、しかも憧れの先輩と恋敵になっちゃってみたいので、ぐちゃぐちゃになっていく様っていうのが、本当に胸をわしづかまれて。
まあね、よくある、こう、男の優しさはある意味罪だってやつですよね。
うん。ああ、でもそれでもなんか結構主人公に好感が持てるのは、先輩一本だったことです。
そこはね、
全然揺れない。
大事ですね。そういうのはね、やっぱりこう
最初からそう先輩一本。でもそれが逆に結構傷つく結果に。
トーヤは悪くないっていうのと一緒ですね。
あれはまたちょっと
。はい。
一応成立したカップルはカップルでその結末までちゃんと書いてくれたのも良かったし、あとアイリに関しては最初家に誰も招く相手がいないような孤独な女の子が最後女の子同士でクリスマスパーティー、まあ失恋パーティーに近いですけど。してこうみんなと友達になれたみたいな終わり方したのはすごい良かったと思います。いいアニメでした。
はい、熱い タマさんのコメントを聞いて思わず見てしまう人がいるかもしれない。
いや本当おすすめですよ。見た方がいいと思うぐらいの勢いで。
わかりました。じゃあちょっと考えたいと思います。
はい。
玉浦ひととせカメラスカルさんからのコメント。友達同士、師弟関係、親子、ご近所さん、大人と子供、高校生と小学生、たった12話の中に一体どれだけたくさんの人と人の関わり、つながり、助け合いが描かれたのでしょうか。私たち点、それは4人の高校生たちと2人の小学生がこの人として成長したことを今まで関わってきたお世話になった人たちへ見せるだけの展示会でした。でもあんなにたくさんの人が集まりました。それこそが彼女たちが成長するにあたり助けてくれた人たちだったんだなって思いました。ラストシーン、元旦の朝にもかかわらず脱輪してレスキューを待っている彼女たちにストーブを用意する人、温かい飲み物を持ってきてくれる人、いつの間にかたくさんの人たちが集まってきています。全然知らない人たちなのにみんなの顔は微笑んでいます。人同士助け合うのは当たり前ですよね。昔の日本はこんな感じでした。残念ながら今の時代では厳しいのかもしれません。正直自分がその場に出会った時、それができるかというと恥ずかしながらできないと思います。でも震災や原発など今こそ我々は助け合って頑張らないといけないと思うから、その気持ちだけは持っていたい。なくさないようにしたい。子供たちや若い人たちにその気持ちを伝えたい。その気持ちを持ってもらいたい。心からそう思った作品でした。ありがとうございました。
いやもう本当ね、今期の癒し系アニメではあったとは思うんですけれども、
はい、
最終回良かったみたいですね。
そうですね、なんかこう、まあ、一番最初からこう行き先のない切符をもらうじゃないですか、
はいはい、
がそれをなんかこう、やっぱりそれでこう、なんだろうな、自分の道に迷ってたんですけど、こうみんなそれぞれ自分の好きなものを見つけて、それをやってきたことを一つの形にしたのがこう私たち点だったんだなっていうのが分かったんで、
うん、
それを見てこう周りの人たちも彼女たちが頑張ってるんだなっていうことを分かって、こうたくさんの人が集まってきてっていうのがすごく集大成として最終回に出てたので、
うん、あの等身大的な感じだよね。その とてつもなくすごいことをするわけではなく、自分たちにできることでっていう部分につながってるような気がするので、
はい、
うん、まあ、ここカメラスカルさんが書いてるみたいなね、終わり方、その、まあ、特に今だからこそっていう部分ですかね。特に昨年はね、本当に震災等いろいろあったので、こうやっぱり心がすさみかねないような、ね、状況でもあったわけですから、そういう時こそなんかね、そういうふうにこうもっと足元を見るっていう意味でね、こういう作品がこう何か心のほっとする部分になったりとか、こう人に優しくなったりとか、そういう部分になるっていうのは良かったんじゃないのかなっていうふうに思いますね。
はい、
まあ、そんな感じでね、お送りしてまいりました最終回特集なんですけれども、まあね、他にも作品は複数あったわけですけれども、
はい、
まあ、ワーキングとかね、侵略イカ娘とかね、イカ娘はこう普通にね、こうイカ娘だったなっていう感じがこうね、このまま続いて2期3期って続いていくんじゃないのかなみたいな、こうある意味こう定番化しつつあるなっていう感じありますよね。
そうですね、
ワーキングもそんな感じでしたね、
う
ん、
ワーキングもそうでしたね。こうワーキングね、なんか不思議な作品だよね、見てていつも思うんだけど、あのどの子がいいっていうのがある、マキタ君。
いやー、惜しいんですよ、うん。みんなそこそこ可愛くて、そこそこ話も面白くて、
うん、
うん、うん、面白かった。
でもどれか彼女にしたい子いる？
辛いな
そこなんだよね。
辛いなっていうのがね、うん。
別にいいやって感じがあるっていう。
殴られたかないしね。食費もね、みたいな、
うん。そうそう、そんな感じのね。その辺の、なんていうの、この微妙なバランス感が、ワーキングはもしかしたら面白いのかなっていう、
ね。逆にそれで、のんびりできてるのかもしれないですしね。
そうだよね。結構ほら、山田だって人気だけども、山田彼女にはしたくないよね。
ですね。
とかやっぱ思ったりとかするし、なんかこう、その辺の微妙なさじ加減の面白さなのかなっていうふうに思いながらね、毎回見てますけれども。
はい。
ここら辺の作品はね、こう目指せ深夜のサザエさんじゃないですか。
そうですね。本当にね、2期、3期、4期、5期とね、こう続く限りやっていただきたい感じは本当にありますよね。 あとは今回コメント多かったの、私たちが見てないんで取り上げませんでしたけれども、君と僕。
はい。
結構ついてましたね、コメントね。
そうですね、いただいてましたね。なんなんですか、男子高校生の、
あれなんか次の日常って言ったら次の作品になってしまうけどね。
割とあの、人と性の男の子版みたいなノリなんですかね。あの、等身大の男の子たちがゆるゆるっとしてるイメージなのかな。そうそう、
私ちょっとだけ漫画原作の方は読んだんだけど、まさにその通りで、なんか、なんだろう、垣間見るって感じだよね、男の子たちの日常を。結構私最近そういう漫画にハマってたりするんで、なんか男子がゆるゆる一緒に遊んでるのが楽しいんですよ。私本当これ見ればよかったってコメント思いました。
そうね、コメント読んでるとちょっと気になるよね、本当 ね。この作品みたいですね。
気になりますよね。
まあ、他にもあの C キューブとかいただいてはいたんですけれども、まあ、今回は時間の関係上ということで、はい、まだ今期の、ね、作品もまた始まってますし、まあ、期待作多いので楽しんでいきたいと思います。今日の特集は
秋アニメ最終回特集でした。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期、武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム、源平騒乱将軍への道、サイフォン。
そこアニ、
そういうことでね、今日も熱くお届けしましたけれども、今日はねタマさんが必死に頑張ってたような気が
武装した気がしますね。
武装してましたね今日はね、本当にね。いやでもまあ、あのね、新人も入ってきたことですし、はい、こうちょっとね新しい風が吹くといいかな。
そうですね、
はい、ということで、来週なんですけれども、来週の特集は
映画ドットハック世界の向こうにを特集いたします。
はい、
特集と言っても
そうですね、
はい、
インタビューになってますね。
そうなんですよ、
はい、
実は一度そこアニにもご出演いただいているあの方がまた
あの方が、
はいはい、
予定で、あの方に出ていただく予定になっております。
はい、お楽しみにということで、はい、
ちょうどね劇場公開の、前になるので、ちょうど ねこちらで情報を仕入れて、行くといいんじゃないですか。
ちなみに我々スタッフの中では結構見ましたよね。
そうですね、あの試写会見させていただいたんですけれども、はい、ね、多分ね PV のイメージが強いとどうかなって思ってる人が意外といるんじゃないかと正直思うんですけれども、あの本編見ると多分感覚変わると思いますよ。
そうですね、本当に 3D 上手に使ってるっていうイメージというか、
うん、
ザワールド、
そうザワールドが必見ですよ。本当に
良かったですよあれ、
ね、最後の戦闘シーン燃えるよね。
で、
うん、まあその辺も含めて来週お楽しみに。
はい、
ということでまた来週お楽しみに。お相手は私クムと、
那瀬ひとみと、
タマと、
牧田光平と、
田中美希でした。
悲しい涙なんていらない、悲劇は必要ない、そこアニには笑顔こそよく似合うだろ。
そこアニは
サイフォンの提供でお送りいたしました。